こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ始まります。
はい、この魚ラジオは、はい、我々2人、はい、マッキーノと瀬島が、はい、音楽のこと、はい、美味しいもののこと、はい、漫画のこと、はい、ゲームのこと、はい、などなど好きなことだけちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
はい、
はい、第121回始まります。はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、というわけでね、あのライブレポートをしたいなと思います。
はい、
はい、
あれ私2月1日の雷雲京都ソウルカフェ以来ライブ行ってないんですけど、
僕そっちには参加してないんですけど、
はい、
その代わりあの日曜日2月3日ですね、
はい、
あのここは梅田シャングリラであのリエフさんのライブがありましたので、
お
それに行ってきました。
なるほど。
だから今日はあのその話題ですね。
じゃあ今日はマキーノさんですね。
そうですね、
はい、
はい、
聞かせてください。
はい、とりあえずあのリエフさんはまあ何回かこれまで魚ラジオでも言うてますけど、
はい、
まあ、ちょっと改めてあのざっくり簡単にどこのドイツなんですかという、ね、言っていきたいと思いますけど、
お願いします。
はい、あのまあリエフさんはあの女性のシンガーソングライターさんですね。
はい、
であのあれです、あのカーペンターズみたいなそこう歌とかね、
はい、
その辺に影響を受けてこれまでいろいろ曲を作ってきたりしてる人でして、
うんうんうん、
あの大阪に住んでるのでしたら、あのデビュー当時今から 7,8 年前かな、
はい、
ぐらいにあのデビューシングルのディケイっていう曲が、
はい、
あの FM802 のヘビーローテーションになったりしまして、まあ、僕もそれで知った口なんですけども
、ほうほう
ほう、その後あのアニメ あのブリーチですとか、
うん、
あのガンダムシリーズデスティニーのエンディングとかで起用されて、
うん
うん、そこら辺で割と知名度が上がりっていき、
うんうんうん、
まあ、その後もあのマイペースに活動をしていっている、
はい、
そういう素敵な女性シンガーソングライターさんでございます。
はい、
私ずっと追いかけております。
はい、
うん、
リエフって変わった名前ですね。
あの本名はあの船越リエさんなんですよ。
ああ、はあ、うん、
であのアルファ英語で書くとあのリエ船越じゃないですか。
そうですね。
でそれを、まあ、サインっぽく書いたリエフになるので、
うんうん、
あのあれだ、音楽をあの扱ってる時はこの名前で言ってるわけです。
音楽を、
うん、あのリエフさんはですね、あの歌いでもありますけども、
うん、
それともう一つあのこう絵の方のアーティストというね、
うん、
その一面もありまして、
ほうほうほう、う
ん、あのというかその僕がリエフさんを知った時点ですね、
はい、
もう今から7年ぐらい前ですか、
はい、
うん、その時点ではあのロンドン美術大学に通うあの女子大生だったわけですよ。
へー、
ロンドン美術大学ですからロンドン在住ですね、
うんうん
うん、そこであの油絵ですとか、
うん、
その辺の勉強しつつ、うん、あの音楽もやりつつみたいな、そういう方なんですね。
なるほど、
うん、でその後、まあ、あの自席で卒業して、
うん、
日本に帰国してきたわけですね、
はい、
うん、で、まあ、今に至ると、
はい、
で大体そんな感じの方でございますね、
はい、
で今回のアルバムは、あ、まあ、去年紹介しましたけどね、
はい、
あのアルバムリリースツアーに行ってきましたよっていう回があります、
はい、
詳しくはその辺を聞いていただくとして。
そうですね、去年の何月でしたっけね、
あれはですかね、11月ですね。
パインブルックリンってい
う
福島のライブハウスですよね。
そうそうそうそう、うん、ね、あそこに行ってきた回がありますので、ちょっとね、あのお暇な方はそっちの回の方も聞いていただきますとね、より深く知るんじゃないかなと思いますね。
はい、
うん、まあ、とにかくその今回はあの前回はあのアルバムリリースツアーでリエフさんしか来てなかったんですけど、
うんうん、
あの本来現在名義があのリエフ&ザ・フーというバンド編成名義になってるので、
はい、
あの今回のアルツアーはちゃんとバンド編成でやってきたわけですね、
うん
うん、だからあのアルバムの曲がまあ一番芯に出てくるね、
はい、
編成なわけですよ、
はい、
それを見に行ってきたわけでございます。
はい、
はい、ね、でまあ実際会場に行ってきたわけ、行ってみましたらね、
うん、
まあ、客それなりに入ってましたよ。あのシャングリラはそんな狭いライブハウスじゃないですけど。
そうですね、
うん、あの普段客のこうあのシャングリラってこう客の入り具合に合わせて、
うん、
あの結構あの壁作るじゃないですか、
まあ、壁っていうか、まあね、ここ は入らないみたいな、入らないというのね、まああるね、物販スペースだったりね、
うん、そうそうそう、物販スペースが作ってあったりとかしますけど、うん、このリエフーさんに行った時は普段閉鎖してる区画も全部開けて、
お、
うん、端から端まで人でしたね。
ほうほう、
まああの最一番下のフロアは椅子席だったので、
あ
の、
ね、
オールスタンディングよりは確かに密度はね、うん、あの入ってないんですけど、
うん、
まあ、それでもね、あの椅子席以外のところはもう結構ギュウギュウしてましたよ。
お、
うん、ね、まあ、あの押し合いへし合いのやつじゃないんでね、
あ、
そんな苦しいわけじゃないですけど、うん、で僕うまいことその解放されたカウンターの前の方に行ったので、
うん、
あの番号がそんなに良くない割にはあのこうあまり前に障害物がない状態で見えましたよ。
いいですね、
こういう時背が高いといいね、
羨ましい ね、
あのシャングリラの高いステージですけど、うん、むしろ上から見てたね、
いいな、
うん、ね、まあ、そんな感じでね、あの入りを待っておりましたら、
はい、
割と早い段階でこう客電が落ちてね、ゲ、
うん、
ームさんがやってきたわけですよ、
はい、
あの最初さっきあのバンドセットですと言いつつも、
うん、
最初はね一人で入ってきましたよ。
ほうほう、
うん、で、最初はあのピアノの弾き語りから始まりましてね、
うん、
何やるのかなって、あのアルバムの曲から来るのかなと思ったら、
うん、
最初ねあのアルバムの曲じゃなくて、
うん、
デビューアルバムの中に入っている曲、
うん、
あの2センチっていう曲から始めましたね、
うん
うん、あの僕リエフさんのライブにはこれが初めて行くので、あのちゃんとしたやつ、アルバムリリースパーティーとかじゃなくて、
あ、
ちゃんとしたやつに初めて行くので、
うん、
これがあのひょっとしたら定番なのかどうかもしれないんですけど、
うん、
ちょっとそこは分かんないんですけど、
うん、
あの少なくともあのファーストアルバムの曲が来たんで、やっぱりおって思いましたね、
うん
うん、一応アルバムのリリースツアーだとかアルバム1曲目とかの、
うんうん、
その辺が来るのかなって思ってるから、
まあ、普通はね、
うんうん、
まあ、普通はというかね、
大体そういう感じが多いじゃないですか、
よくあるよね、
うん、
雷雲もそうだし、
うん、
ピローズだってそうだったしね、
うんうんうん、からおっと思いましてね、
うん
うん、であのこの歌はあの、まあ、こうまた歌詞は歌詞とか またね見ていただいたらいいんですけど、
はい、
しかつとあのあなたと私の絆の歌ってそういう感じの歌詞なんですよね、
うん
うん、でまあそこから始まるってことはまあ何でしょう、こうライブのねこうお客さんとリエフさんの絆とかさ、
うん、
なんかその辺ちょっとこう想起させるような感じがちょっとしましたね、
うん、なるほど、
うん、
まあ、2センチってタイトルじゃないですか、うんうん、2センチっていうのは何の2センチなんですか、
とね、歌詞の中に出だしのところで英語詞の中で、
うん、
私とあなたは今2センチ離れてるっていうフレーズが入って、
うん、
多分そっからなんですよね、
う
んうん、だから今すごくあなたの近くにいるよみたいな、
うん、
とか多分そういうところだと思うんですけどね、
なるほど、
うん、多分それでいくとまあライブに来て、
うん、
来たよって感じなの、
うん、
決してそんなにこう盛り上がる曲じゃなくて、
うん、
しっとりしてるんですけど、
弾き語りだったみたいですね、
うん、そうそうそう、多分挨拶代わりなのかなとかちょっと、
なるほど、
思ったしましたね、
はい、
割と勝手にそう考えますけどね、
で、うん、今から2センチの距離でライブが始まるぞってことですね、
そうそうそう、そういうことですよ、
はい、
ね、まあ、そんな感じかなと、
はい、
で、まあ、そこを終わりまして、その後今度はアルバムの中に入ってます、
はい、
最後ですよ、一番最後に入っていくですね、
はい、
これが来ましたね、2曲目で、
うん
うん、これはもうなんかというか、まあ、しっとりというかですね、そもそもレクイエムのような曲なので、
うん
うん、だいぶもう静かな感じなんですけど、
うん
うん、でこれをねやってる途中で1番終わったあたりで、
うん、
おもむろに舞台袖からバンドの皆様がそろそろと会ってきまして、
うん、
2番に入ったあたりからちょっとずつ楽器のパートが増えていくみたいな、
へ、
そんな演出でしたね、そうそう、でバンドの方々ですけど、
はい、
ご紹介しますと前 のアルバムの時にも言いましたけど、
はい、
あれですね、ギターが浩平さん、うん、これはリエフーさんが別ユニットでやってるデルフォマニアっていうやつですね、
はい、
そっちでもギターやってくれてる人ですね、
はい、
まあ、馴染みの人と、
はい、
でドラマーは菅沼優太さん、これはエゴラッピーの人です、
ね、ああ、
であれですよ、
はい、
ベースがね、
はい、
鹿島達也です、
おお、
ザ・ピローズね、
おお、
ね、いやね、南ホイールでも見ましたけど、
はい、
ね、いやこれがねもうかっこいいですね、
お、
まあ、ここからまあどんどんこう、ね、しばらくの間バンド編成でいくわけなんですけど、
はい、
鹿島さんのベースかっこいいな、
そっか
こう全体的にこうどの曲もベースが効いてるんですけど、このアルバム、
うん、
存在感がでかいな、ギターより目立ってるな、
そうなんだ、うん、
曲の構成だと思うんだけどね、
うん
うん、ね、本当にね、ライブに行くとベースって音源で聞くよりもなんか迫力があって聞こえるじゃないですか、
大きく聞こえますね、
大きくてお腹にきますけど、
うん、
なんかそれが一層ね聞こえてくる感じで、
お
いやー、なんかすごい熟練の技でしたよ、
そうですか、
うん、なんかいいもの見たね、
うん、見たことないんだよな、
そうだね、
うん、
俺もあのリフさん以外では全く見てないし、
うんうん、
サオソロのライブはね、鹿島さん参加してますけど、
音源にはね、
音源にはね、ライブに来てないからね、
うん、
ね、昔のこの鹿島さんがいた頃のピローズを見た人ね、
うん、
どこかにいらっしゃると思いますけど、
はい、
もう今では貴重ですよね、
ね、
ね、ね、まあ、そんなあのピローズ話にちょっとそれでいきましたけど、
はい、
まあ、その辺がありまして、まあ、そのバンドが入りまして、
はい、
そこから入っていくわけですね、
はい、
で、まあ、ここからMC ナックスですね、ロンドンとか、
うん、
I wanna go to the place、 これさっき言ったあのガンダムのエンディングですね、
うんうん、
であったりとか、アントールドとか、
うん、
ビガーピクチャーと、まあ、4曲ぐらいバーっとやってきましたね、
はい、
この辺はもうずっとバンド編成になってまして、
うんうんうん、
まあ、リエフさんも楽しそうな感じでね、
うん、
いい感じでしたよ、で、ビガーピクチャーが終わったあたりで、
はい、
次の曲、また弾き語りなので、
うん、
バンドの皆様がそそくさと、袖に入っていきましたね。
あ、退場しちゃうんだ。
結構ね、頻繁にね、出たり入ったりしましたね。弾き語りの時は基本いないっていう。なんかね、あ、出てきた。あ、引っ込んだみたいな。ちょっと面白かったですね。
うん。
であって、で、まあ、また再びリエフさんね、弾き語りに入るわけなんですけど、
はい、
まあ、ここで、プリラブソングというアルバムに入ってる曲ですね、
はい、
これやりましたね、
うん、
これはもう静かで綺麗な曲なんですけど、
うん、
まあ、プリラブソングですから、恋ラブソング一歩手前とかね、
うん、
そういうやつですね、
はい、
恋を知らない女の子がいた代わりに彼女は世界を歌に移してみたみたいな、
うんうん
うん、ね、いずれその痛みとか分かるわみたいなね、
うんうんうん、
恋を知らない女の子について歌ったね、
うん、
まあ、非常に綺麗な曲なんですよ、
はい、
うん、で、まあ、この曲の後に何やるのかなって思ったら、
うん、
今度ね、ゴミっていう曲やりましたね、
ほう、
これはその何でしょう、リフさんも MC で言ってましたけど、
うん、
この曲をやった後にこれをやるのもなんかあれなんですけど、
うん、
今度こう、まあ、男をどんどんゴミのに捨てていくような、
あ、
そういうやつですね、
うん、
でもそれはこう決してこうネガティブな意味ではなくて、
うん、
自分が成長していくにあたっては捨てるものも必ず出てくるので、
うん
うん、何かを得て何かを失ってそれでも進んでいくみたいな、
うん、
そんな前向きな歌ですと、
はい、
うん、この落差がね、
うん
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 うん、
恋
を知らなかった女の次の場面ではもう、
はい、
ね、すごいよ、もう歌詞、それをさっきのプリラブソングを前に踏まえた上で、
うん、
ゴミの歌詞のさ、
うん、
おもちゃの指輪と花冠を大事に着飾って遊んでいた、今ではその指きらり光るそんな宝石とても眩しいです、
うん、
うん、ね、
うん、うん、そうそう、女は怖いよな、
怖いよ、うん、そうそう、うん、でも何でしょう、こうそのままね、女性のね、
うん、
こう恋愛観の歌にも取れますし、
うん、
こうリエフさん去年そのビガピクちゃんのアルバム出す前に、
うん、
こう独立したんですよ、
はい、
今までずっといた事務所からね、
はい、
うん、で株式会社リエフっていうのを作って、
うん、
もう今基本的に全部一人でやってるんですよね、
はい、
っていうのを考えると、そういう、こう自分の音楽活動とかさ、
うん
うん、そういうのを踏まえた上で、
うん、
こうなんだ、今までのものは捨ててでも進みたいっていう、
うん、
そんな意思が見えるかなと思いましたね、
うん、そうですね、うん、自分にまつわる全てのことって全部いつまでも取っとけるわけじゃないからね、
うんうん、
取っておきたいって思っててもさ、
そうそうそうそう、うん、ね、ね、そうそう、大事なものはそんなにね、いっぱいあるわけではないので、
うん、
そういうなんかこう構成がね、うまい感じでしたね、
なるほど、
うん、 そうそうそうそう。で、それでゴミがあってまで、ちなみに今、そういう風に言ってますけど、
はい、
実際このゴミの歌のモデルになった友達がいるそうですね。
あ、実在する方なんですね。
実在するらしいですね。あ、怖い。ね。でもとても女子受けがいいらしいですね。曲が。あ、怖い。ね。で、で、ちょっとここで、一段落して、
うん、
後ろの幕が開きましてね。
ほうほう、
シャングリラ、後ろの幕じゃないですか。
ありますね。
あれが開いて、ちょっとスクリーンが出てきまして、
うん、
でそこにアニメーションが始まったんですね。
ほう、
リエフさんの絵を繋いだ感じの絵だ、
うん、
アニメーションだったり、実際に絵を描いている風景だったり。
うん
うん、というのはですね、前にリリースパーティーの時に、
うん、
シャングリラでライブやりますよっていう時に、
うん、
実際会場に絵を飾ったりしますんでと言ってはったので、
うん、
今回もそうなのかなって思ったら、
うん、
出てないんですね、絵がね。
あ、
うん、あれと思ってたら、
うん、
リエフさんが MC で、
うん、
絵を飾る予定だったんですけど、
うん、
それを持ってくるのに機材車に乗らなかった。っていうか自分で運転することになるので、
うん、
ペーパードライバーなんでこれは無理だなと、
ほう、
後で判断して、
うん、
電車で来てしまいましたと。
あ、なるほど。
なので、その代わりこう何ですか、アトリエで絵を描いてる風景とかを、
うん、
アニメーターの知人の人にこう映像にしてもらって、
うん、と
そういう方式にしましたと。
なるほど。
いうことでしたね。
はい。
うん、
そ
うそうそうそう、
機材車に乗らないんだったら無理だな。
そうそう、てかそういうところまで要は自分でやってるわけですね、今、
うん、
ライブですよね、
うん、
ただ演出で持ってくるではなくて、
うんうん、
やるにあたってはこういうことをしなきゃいけないとかね、
うん、
今その辺全部やってらっしゃるわけですね。
へ
え、うん、そうそう。で、でそっからですね、そのアニメを表示させつつ、
うん、
もう一個そのビガーピクチャーと別にあるアルバム、
うん、
フーダイアリーというですね、
うん、
アルバム、こっちからの曲を中心にやりました、
うん、
これがまたちょっと特殊でですね、
うん、
去年のね 6月ぐらいだったかな、そう、6月から11月にかけて、
うん、
毎月登録した人に毎月3曲ずつ届くっていう配信限定の曲があったんですよ、
う
ん、
毎月3曲？
そう。
豪華だね、
うん、それがまあ11月まであって合計18曲という。
あ、6ヶ月でね。
そうそうそう、
はいはいはい、
うん、そういう音源の売り方を去年してまして、
うん
うん、でその中の曲をちょっと今からやっていきますと、
うん、
僕これ正直に言いますけど、買ってなかったんです、うん、はい、ちょっとその多分その時他に買うものがいろいろあったので、
あ、
うん、買ってなかったんですけど、
はい、
この際物販で売ってましたので、
はい、
買わせていただきました。
はい、
はい、いいアルバムです。
はい、これはさ、その、なんか、メルマガみたいなやつで？
そうそうそう。メールに、いろんな携帯があるんだけど、
うん、
実際にデータだけ届くやつと、
うん、
こう。
ダウンロードコードみたいな。
そうそうそう。うん、やつもあれば、これにはついてないんだけど、
うん、
ブックレットみたいなのがついてて、うん、そういうのを郵送で届いたりとか、
うん、
いくつかパターンがあるやつですね。
ほうほう。
そうそう。
それがこの度、音源化。
そうだね、うん、多分ライブ会場限定だと思うんだけど、
うん、
で、CD 屋で見てないので、
うん
うん、っていうね。
なるほどなるほど。
そうそうそう。
確かに今これフーダイアリーのこのジャケットの中を見ながら喋ってるんですけども、うん、まあ音楽だけでなくビジュアルやテキストなどといろいろな方法で毎月お届けしましたと書いてあります。
うん、そうそうそうそう。
お
ってやつですね。
なるほど。
うん、実際ね、リエフさんのね、絵を描いたりとかっていうのを言ってますので、
うん、
その感覚でこう日記のように描いた曲ですね、
うんうん、
それをまとめた曲なんで、
なるほど、
だからビガーピクチャーに比べると何でしょう、メッセージ性とか、
うん、
その辺は気迫で、
うん、
なんか本当にちょっと作ってみました感のある曲が入ってるね、
うん、
すごい、これはこれでね、いいアルバムですね、
はい、
なんとなく流してて全くこうね引っかからないというか、
うんうん、
お部屋の BGM にすごくいいです。
なるほど、
うん、まあ、そういう風ダイアリーからいくつかやって、ちょっとこの辺がね、瀬戸利はいろいろ検索して調べてるんですけど、
うん、
ちょっとはっきりしないんですが、
お、
うん、まあ、どういう曲やったかっていうと、何曲かピックアップすると、
うん、
ね、多分ね、最初にやったのがね、You Do っていう曲で、
最初？
最初のあごめん、フーダイアリーの、うん、フーダイアリーのモードに入ってから最初にやったのは、うん、多分ね You Do っていう曲で、
うん、
あのまあこれはど南国とかその辺をイメージしたような曲なんですね、
うん、
実際音源の方でもそういう南国の波の音とかね、
うん、
その多分街の声とか入ってて、うん、すごい和むんですけど、
うん、
あの今回それをライブでねあの再現してましたね。あのループマシーンってあるじゃないですか、あのループマシーン、あの音源をさその場でこうなんか音鳴らしたら、
うん、
それを記録してその後こうループであの再生してくれるやつ、
あそういう機械があるんですね。
そうそう、そういうのがあるんですよ、
はい、
エフェクター操作でできるやつがね、
うん、
でそれであの最初ギター一本なんですけど、
うん、
あのマラカスの音をチャチャチャチャってやって、
うん、
撮ってその再生してそれがまあ、うん、なってると、
うん、
その後あの今度あのグラスに水入れて、
うん、
こうチャンチンチンチンテンポを取って、
うん
でそれをまた録音して回して、
うん、
でそこで今度水ちょっと飲んで、うん、音程変えてもう一回撮って、だからのこうグラスの音で結構ちゃんとコードになってるというか、
へ
ーでなんかその後波の音みたいなこうあなんかなんて言ったらいいかな、この細長いさ、
うん、
筒の中になんか砂か小豆かなんか入ってるな、
あーあはいはいはい、うん、米とかね、
そうそうそう、
わ、うん、かるわかる、
多分もっとおしゃれな名前あると思うんだけど、
うん、なんかこう傾けてザザザーってやるやつでしょ、そうそうそう、うん、
それの音も入れてみたりとかして、あの4つ5つぐらい音乗せてその上であのギターでアコギ1本で歌ってましたね、
うん、
すごいいい雰囲気でしたよ、あのだいぶあの練習したそうです、あのリーフさんがね、
うん、
あの水のグラスの音程がめちゃくちゃ難しいので、
うん
うん、何杯も水飲んだって練習で
そこはさ、うん、なんかこうメモリ的に模様の入ったグラスを使うとかなかったのかな、
でもそこを透明なグラスにしときたかったじゃない、
あ自然に こだわりかな、
うんうん、そこになんか付箋貼って嫌じゃないかなね、
いや付箋貼るのは嫌だけどさ、うんうん、なんかそういう柄の入ったグラスあるじゃん、
あ、
うん、かわいいやつさ、ね、うん、ね、なんかイケアで売ってそうなやつ、
うんうん、そこを透明なグラスでやるところがリエフさんなりのロックなのかもしれない、
そうかもねこだわりがね、
そうそうそう、うん、とかね、うん、やってみたりとか、
はい、
あとねその演奏を特殊な面で撮るとね、
うん、
あとあのこのフーダイアリーの中には何曲かね、あの iPad で作曲して
うん、
あの後で声だけ自分入れた曲が何曲かありまして、
うん、
その曲もやってましたね、
うん、
だからあのバンドは必要ないので、
うん、
あの iPad セットして、うん、再生って押してあと歌うだけでいいっていう、
へえ、
だから打ち込み系の曲ですね、
うんうん、
あって、であのそれでやるとあの歌うだけで手持ち無沙汰なので、
うん、
ちょっと振り付けを考えてみましたって、
うん、
振り付きで歌ってましたね、
ほう、うん、不思議な踊りや
不思議な踊りってことじゃなかったよ、もっと可愛かったよ、
はい、
うん、あのそれをやったのがねなったかな、Don't Let Me Down っていう曲で、うん、まあ私をがっかりさせないでっていう、
うん、
これもあのさっきのねゴミと同じで、
うん、
あの男性の方はちょっとこう耳が痛いような曲だと思いますと言ってましたね、
う
ん、あの和訳乗ってないので、
うん、
まあ母音しかわかんないけど、
うん、
まあ基本的にこうね、そのタイトル通りですよ、私をがっかりさせないでよみたいな、ドキドキリーフさんがこう最後曲の最後で腰に手を当ててこう、
うん、
フンみたいなこう動きを取るのがね、
うん、
かわい
い、
ね、
はい、そ
うで踊り行った後に、
うん、
あのどうでしたでしょうかあのちょっと今後もこういうことやりたいんですけど評判しないでは控えめに、
かわいい、
あの客席がかわいかった、ありがとうございますみたいなリエフさんかわいい、うん、本当にねあのいいところのお嬢さんって感じで、
お、
うん、ね、でも歌に毒がある、うん、ね、いいですよ、
はい、
で、そうだね、その辺があって、まあ、iPad があってそうだね、で、まあ、何曲かやって、
うん、
あそうそう、でバンドの人がまた戻ってきましてね、
うん
うん、であのフーダイエリーの曲もう一曲やりまして、
うん、
あのフジロックっていう曲やりましたね、
フジロック、
フジロック、
うん、フジロック、
あのフジロック、
あのフェスの、
あのフェスの、
フェスといえばのフジロック、
そうそうそう、なんでこの曲かっていうと、
うん、
まあ、あの普通にフジロックに行ったその、あ、なんだ、その気持ちを歌にしたと、去年行ったそうなので、
お、うん、
まあいつか出たいなみたいな、うん、この感動を忘れないように、うん、行ってみたいなフジロック、
なるほど、
そういう曲をね、
はい、
でこうフジロックにちょっと出たつもりになりたいので皆さんちょっと立っていただけますでしょうかって。
ああそうか、前は椅子席だもんね。
椅子席だからね、ちょっと皆さん立っていただいて、うん、手拍子なんかしていただけないでしょうかちょっともう自己満足の妄想に付き合っていただけたらね。
かわいい、
うん、もうそこだけね、もうグリーンステージでしたよ、
はい、
本当に、
はい、
ね、俺には見えたよ
、はい、
風景がね、俺フジロック行ったことないけどね、
うん、
うん、そんな感じでね、
うん、
可愛いな全体的に、うん、ってありましてね、
はい、
そうそうそう、で、まあ、バンドの人が戻ってきてから、うん、またこのビガーピクチャーの方に来ましてね、
うん、
やった曲が、まあ、ね、セトリが合ってればのフリーマニーと、あと OMG ですね、
うんうん、
この曲もね結構ね毒が効いてるやつで、
うん、
なんだっけ、サウンドもねさっきまでののんびりしたのとって変わって、
うん、
ギターバリバリで、
へー、
うん、かなりロックンロールな感じでね、
うん
うん、で、まあ、フリーマネー、まあ、今そう歌詞カード見てますけど、
うん、
まあ、お金をちょうだいっていうね、
うん、
っていうような、でもただでもただほど怖いものはないみたいな、
うん、
そんな曲ですし、うん、OMG の方は、
うん、
これこう夢に向かって進んでるつもりだったけど、気がついてみれば全然私こんなん望んでなかったみたいな、
うんうん、
っていう、そういう女の子のでね、
うん、
まあ、なんか昨今のアイドル事情をなんか見てるような、
うん、
そんな歌でございますみたいな、
あ、
言ってましたね。これリリースパーティーの時も言ってましたね、
うんうん、
私はアイドルじゃないですけどってっていうね、
うん
うん、いろいろ思うところがなんかあるんですかね、メジャーレベルにいると
まあ、ね、
ちょっとね、うん、考えてしまいますね、
うん、
そんなことは一切言いませんけど、
うん、
きっとな、我々に預かりね、わからないしがらみとかいろいろあるんでしょうね、
うん、まあ、思うようにはね、
うん、
ならないですから ね、
まあ、ね、
何の仕事してても、
うん、そうそうね、本当にねっていうのがありましてね。で、まあ、その辺の2曲、この辺はね照明も結構ライトとか真っ赤で、ね、
うん、
なかなか変な空気になってましたよ。
お、
うん、そうそう、で、まあ、その辺があって、まあ、毒のモードがあったんですけど、
うん、
まあ、そろそろそのライブここでまで大体15、6曲ぐらいやってきてるので、
うん
うん、この辺でもなんか、まあ、ライブの締めに入ってる感じですね、
うん、
Life is a Like a Boat っていう、これブリーチの初代エンディングの曲やりましたね、
うん、
これはファーストアルバムに入ってるやつなんですけど、
うん、
これはタイトルからも分かります通り、人生は船を漕いでるようだっていう、
うん、
格言聞いたことないですか。
ああ、あるような、
なんか後ろ向きだからさ、
うん、
こう未来は見えず過去だけが通り過ぎていくみたいな、
あ、
そういう格言、
うん、
あれを元に作られてるやつですね、
うん
うん、こう人生の中でこう波が私を襲うとかね、
うん、
そうけど、まあ、それも素敵なことねみたいな、
うん、
っていうのが歌詞にありまして、
うん
うん、で、まあ英語詞のところとかも訳すると、
うん、
そういう何か一人で船を漕いでるのです、漕いで、
うん、
たどり着く岸を探してるような時に、
うん、
どうしてあなたはいてくれないのっていうのが1番で、
うん
うん、でそういう時にあなたはいてくれるっていうのが2番で、
うん、
で、そんな時に私もあなたに寄り添いたいというのが3番になる、まあ、そういう感じの歌なんですね、
うん
うん、だからこの辺からあれですね、やっぱり最終的にこう独立して、
うんうん、
今後どうやっていこうかなっていうところのメッセージ性というかね、
うん
うん、もうここからも取れましたね、
うん、
ね、ちなみにその曲をやる前の MC で、
うん
うん、これを聞いてた中学生の時聞いてましたっていうファンの話を聞いて、
うん、
ああ年を取ったなって思ったんですねもう7、8年前ですからね。
あ、でもその時中学生って言っても今でも相当若いんじゃないですか。
そうだね、うん、それ聞いて俺もガビンってなって、
うん、
ね、
ね、
うん、あ、そっか、ね、ブリッジ見てる時にまだ中学生の子もいるよなって、そりゃなって思いましたね、
うん、
あって、そんな、まあでもそんなね、うん、F さんデビュー当時の頃からのね曲ですけども、
はい、
今も大事に歌われてる、うん、そんな曲がありまして、
う
で、その後ね、これは扉アルバムという、3枚目ですね、はい、アルバムに入ってました、あなたがここにいる理由という曲をね、はいはい、やりました、
はい、
最後、
うん、
ね、これはそうですね、リエフさんの日本語詞ですね、
うん
うん、歌詞を読みますとですね、
うん、
満たされれば不安になって、泣いていればそれも幸せだとかね、
うん、
何でしょう、こう迷いですかね、その辺が非常に多く現れているような曲ですけど、うん、同時にそれも含めて全部自分として乗り越えて、うん、明日に進んでいくみたいなね、
うん、
でも、あなたがここにいる理由っていうタイトルですけど、
うん、
それは曲の中でこうドンと答え出してるわけじゃなくて、
うん、
それをこれからも探すという、
うん、
そういう曲なんですよ、
うん
うん、それが最後に来るってあたりがやっぱりこのライブ全体で言ってさ、
うん、
こうリエフさんのこうこれまでとこれからみたいな感じでしたね、
うんうん、なるほど。
やっぱ自分に置き換えてみてもやっぱりそういうのは思う時ありますからね、あの時こうしてればよかったなとかさ、
うんうん、
今こうだけどこうじゃないかもとか、
うん、
逆になんかね、うん、こうダメだったけどまあいいかとかさ、
うん、
こう本当別に大きなことから小さなことまで日常それの積み重ねじゃないですか、
うん
うん、でもその辺を思い返してみた上で、リエフさんはこう今ね、
うん、
独立して、
うん、
こうこの大変な音楽業界ですけど、
うん、
やぞっとなってるわけですからね、
うん、
なんかそこはちょっとこう立場全然違いますけど、
うん、
俺も頑張らなきゃなみたいな感じがちょっとね、うん、ありましたね。
あ、いいライブだったんですね、
う
ん、
そうですね、
うん
うん、途中ね、こう何ですか、女性目線の男が怖くなる曲とか聞いてヒーってなりましたけどそこは怖いけど、
うん
うん、全体を通してみれば、
うん、
そういうやつでしたね、
はい、
この本当にあなたがここにいる理由はもう本当にすごいいい曲なので、
うん、
これが入ってるトイレアルバムも すごいいいアルバムなんですよ、
はい、
うん、だからこうビガーピクチャーもしねこれ聞いてる方で、
うん、
すでに買ったよっていう人いたら、
うん、
ぜひこっちの方もね聞いてみてくれたらと。
扉アルバム、
扉アルバム、
はい、
はい、いいです、
はい、
ね、で、そこで一旦はけたんですけど、
はい、
アンコール、
うん、
アンコールありますよね、それはね、
そうですね、うん、
では再び戻ってきまして、
はい、
でバンドの皆さんもね戻ってきて、
うん
うん、でリクエスト、アンコールで、
うん、
ディケイやりました、うん、その最初に言いました
デビュー曲、
そうデビュー曲ね、うん、いや聴けてよかったね、
そっか、
いやみなほでも聴いたし、
うん、
リリースパーティーでも聴いたんですけど、
うんうん、
やっぱりこの曲でリエフさん知ったってのがあるから、
うんうん、
何回聴いてもいいね、
なるほど、
うん、で CD でだいぶこれまでね昔の曲だから、
うん、
何度も聴いてきてるんですけど、
うん、
やっぱり今現在のこのディケっていうのを聴くと、
うん、
いいね、なんかリエフ&ザ・フーのバンド編成が来てるから、
うんうん、
その原曲よりももうギターの音がすごいグルーヴ感のある感じになっててね、
うんうん
うん、なんか本当に最初に聞いた時みたいなこういいなみたいなさ、
うん、
あるじゃないですか、なんか脳にがしびれるような、
うんうん、
あの感覚がね、
うん、
また戻ってきた感じで、
うん、
よかったですね、
そっか、
でこのディケイも歌詞的に、
うん、
こう月日は経つけれどあなたは大きなジャンプをして何をしてるのっていう、
うん、
どっちかとちょっと背中を押してくれるような曲なんですね、
うんうん、
取り方によってはこう責められてるようにも聞こえますけど、
うんうん
うん、さっきのあなたがここにいる理由からこれに来るってあたりがさ、
うん
うん、なんかポジティブに終わるぞみたいな感じで、
あ
すごいねいい構成でしたね、
うん
うん、しっとりしたままで終わらない、
うんうん
うんっていうのがあって、
うん、
もうこの辺からもずっとみんな手拍子ですよ、
はい、
会場ね、
うん、
でそれがあってで最後に2曲アンコール2曲目で、
うん、
ビガーピクチャーのリードトラックである、
うん、
ラッキーデイですね、
はい、
これ最後にやって終わりましたね、
うん、はい、
気持ち次第でいつもラッキーでね、
うん、
こうだから今日のラッキーカラーとかさ、
うん、
よくありますけど、
うん
うん、気の持ちようなんだったら毎日がラッキーデイですよねみたいな、そういうすごいポジティブなやつですね、
うん
うん、ここまで来るとリエフさんももうだいぶねテンション上がってるのか、
うん、
ぴょんぴょん跳ねてましたね、かわいい、うん、 あの鹿島さんも笑顔。鹿島さんね割とずっとね割と無表情というか、
うんうん、
職人感がすごいんですけど、
寡黙な感じ、
寡黙な感じなんですけど、
うん
うん、最後まで来るとやっぱりねみんなバンドも含めてね、
うん、
笑顔でしたね。
いいね、
いいですね。ねえ、そんな感じでねすごいもう なんかこうさっきの DK で一つ終わって、
うん、
なんかラッキーでなんかね、
うん、
エンディング感があったね。
あ、
スタッフロールつけてもよかったんじゃないかこうね、
うん、
ね、そんな感じになりましたね、
うん、はい、
うん、でまあそんな感じですごいハッピーな感じで
な
りまして、
うん、はい、
で物販でさっき言ったあのフーダイアリーとね、
はい、
あとあのせっかくなのでリエフさん の画集も買って帰りました。
お、うん、
あの工事現場にの絵をいっぱい描いてる変わった画集があったので、
お、
うん、1000円だしと思って買いましたね。
お手頃価格ですね、
うん、いいですね。本当マルチな人ですよ
ね、
素晴らしいことです、
うん、
ね、っていうのがもうリエフさんのライブでしたね、
はい、
また行きたい。ちょっと次のライブの予定はね、
うん、
まあ、まだ発表されてないんですけど。
あ、じゃあリリースツアーもう終わったんですね。そうそう、
あの大阪ファイナルだったので。
あ、なるほど、
はい、だからこうして特に何もネタバレしてるわけですね、
はい、はい、そういうことですが、うん、
一応ね次に大阪には4月に、
うん、
あのさっきちらっと言ったあの別ユニットのデルフォマニアで、
うん、
まあ、来るそうです。
う
ん、あのこれはあの、ね、オレンジレンジのナオトのユニットなので、うん、全然曲調は違うらしいですが。
あ、そうなんだ、うん、
詳しくは知りません、
うんう
ん、ちなみにあのリエフさんシャングリラではなくて、
うん、
まあ、どこか分かってないようで、会場のこと、うん、浩平さんも含めて、
ほう、
うん、大阪のどこでしたっけ、うん、この辺
分かる、
この辺だよっていう、うん、
公式サイトに書いてないんですか。
リエフの方に書いてないんだよね。そう、これ収録しながら見てるんですけど、
はい、
うん、最後のライブがこの2月3日までしか書いてないんで、
うん、
デルフォマニアに書いてると思うんですけど、
うん、
まあ、そこはあのまたリンク貼っときます、
はい、
ね、まあ、そんな感じですが、まあ、あのそんな感じでこう今後もね独立してどんどんやっていかれるわけですので、
うん、
はい、うん、今後に期待しつつってとこですかね。
はい、
はい、ね、
なるほど。
いやー楽しかった。っていうかデロ、ごめんなさい、デロファミリアですね。デルフォマニアって言っちゃいましたけど、はい、
はい、
うん、盛大に間違えましたけど、
はい、
はい、
もう今更撮り直
す、もうちょっとこっから撮り直すとしんどいな、
うん、
ね、はい、すいませんでした、はい、オレンジレンジの直人さん申し訳ございませんでした。
デロファミリア、
デロファミリア、
はい、
うん、デロファミリア、
はい、はい、
これだけ言ったから大丈夫、
はい、
みんなの記憶に残った、
うん、
はい、
覚えたかな、
覚えたかな、
テストに出るよ
出ないよはい、あ、そんなとこですね。リエフさんは以上です。
はい。
はい。もう、くだる前に終わります。
はい。
はい。ね、そうですね。今で30分か。ちょっと時間があるのでね。
うん。
あの、もう一つ、ちょっと軽いネタといいますか、
うん、
音楽関係で、あるんですけど、
うん、
もう一個、あの、魚ラジオでたまに名前が出てくる、
うん、
あの、スパゲティバミューンというバンドの話をちらっと。
はい。
まあ、なんか、スケッチブックアドバンスの話とかしてる時にとか、
うん、
時々出てきますね。
青春ギターポップバンドですね。
そうそう、ね、青春30年目 の徳田圭司率いる、
はい、
青春バンドですけども、
はい、
うん、まあ、なんかこうメンバー曰くなんか内部抗争の末解散寸前になっていたそうですが、
はい、
うん、ほんまかどうか知らんけど、
はい、
まあ、とにかくしばらくね活動してなかったスパゲティバミューなんですけど、
うん、
なんかここ最近去年の秋口ぐらいからですね、
うん、
ちょっとにわかに活動し始めまして、
うん、
今週末にライブがあるそうです、
うん、
下北沢ゼグで。
下北沢か。
そうです、下北沢です。ギターポップレストランという、
うん、
まあ、ギターポップイベント、
うん、
まあ、こちらの方に出るようですね、
うん
うん、これはなんか前も出てたみたいなので、
うん、
おなじみのようですね、
うん
うん、でも2月9日にその行われるライブの時に、
うん、
新曲と旧曲2曲ずつ入れた会場限定音源を、
う
ん、発売するということで、
はい、
ね、そこに入ってんのが究極がね、前に出てた、
うん、
パーフェクトサマーと、
うん、
あと青春64と、
お
で、あとは新曲に放課後エイリアンと、
うん、
イビーという曲が出るそうですね、
うん、
この間ね日曜日そうリエフさんのライブ行く前に、
うん、
ユースやってまして、ね、 うん、そこで最近の やってることですとか、
うん
うん、今度金土曜日ライブやるよとかね、
うん
うん、その辺の話を披露しておりましたね、うん、
はい、
そうそう、微妙に、メンバーの入れ替わりがあったりしましたが、
うんうん、
今はサポート含めて、6人でやっておるようです、
はい、
うん、公式サイトを見ますと宇宙飛行士の格好した皆様がありますね、
はいはい、
一匹猫混じってますし、うん、ベースの人も猫になってるけど、うん、とにかく、
猫2匹いる
んだよね。いるんだよね。そうそう、
うん、
ね、この辺がよく分かりませんけど、
うん、
その辺はきっとメンバー間でいろいろあったんでしょう、
はい、
うん、ね、そんな感じでね、ニューストで新曲の放課後エイリアンと意味で聞いたんですけどね、
うん、
いや、かっこよかったです。
お、
うん、ギターポップでした、
はい、
ギターの梅ちゃんさん、
はい、
梅ちゃんさんって分かるなら、なんか郵送でみんな梅ちゃん梅ちゃんって言ってるけどさ、
うん、
面識ないの梅ちゃんっていうのなんかあれだったんで、
うん、
つい言ってしまいましたけど、
うん、
ギターのね、
はい、
方がすごいいい仕事してましたね、
はい、
うん、ね、あと相変わらず徳田圭司さんね、
うん、
もういい声してますよ。歌詞基本的には徳田圭司担当なんでね、
うん、
キラキラしてますね。
ね、
今何回目の17歳でしたかねと、そんなことを平気で言いますけど、ね、ちょっとバビアンのライブ行きたいんですよね。
一回行きたいな私も、うん、マッキーノは一回行ったことあるんだよね。
そうそうそう、瀬島さんと会う結構前に、
うん、
友達というか以前魚ラジオに登場した、
はい、
ポーチのタモラジオのポーチさんに連れてられて、
はい、
行ったことがあるわけですよ、
はい、
うん、そのつながりっていうのは妙な話ですよね。
まあまあね、まあ世間は狭いですね。
そうそう、
うん、
ね、そうそうね、っていうのがありましてね、はい、そんなご縁で好きになったバンドなんですけどね、
はい、
うん、ライブやるとどうも今のところは関東のようなんですけど、
うん、
なんとかしてるとちょっと大阪に行くね、大阪で
来ていただきたいですね。
メンバーの半分は関西にいるわけですから、
はい、
うん、そうそう、ね、結構バラバラに住んでるという、
はい、
ね、うん、リーダーが、ね、大阪って
ね、
リーダー大阪でドラム奈良で、その他の皆さん神奈川とか、ね、
うん、
埼玉とか東京とか、
うんうん、
バラバラですよ、
はい、
ね、この IT 時代じゃなかったらとてもやっていけないと思うな。
まあまあまあ、でもそれでもね、バンドが続いてるっていうのは、
うん、
ね、嬉しいじゃないですか。
本当に嬉しいです、う
ん、ね、
で新曲はね2曲なんですけど、
うん、
アルバム鋭意制作中ということなので、
はい、
うん、今年がバリューの復活の年になると思いますのでね、
はい
はい、ちょっと期待していきたいなと思います、はい、今話の中で出たユーストリーム、これ2月9日のライブ直前まではなんていうかアーカイブとして残ってるそうですのでね、
はい、
ちょっと興味の湧いた方はぜひそこで音源を聞いてみてはいかがでしょうか、
はい、
はい、というおすすめバンドの紹介のお話でございましたね、
はい、
はい、ということで、これで大体43分か、まあ大体いい言葉ですね、
はい、
はい、じゃあとりあえず今日のところはそのあたりで締めてってところですかね。
そうしましょうか、
うん、次の収録は多分週末この3連休のどこかかな。まず雷雲がありますからね。
雷雲はでも月曜日ですよ。
あ、そっか、その日は多分 パーってなってて、
うん、
収録まで持っていけるかどうかわからないっていう。
まあでも大阪でのライブですから、
うん、
比較的早く帰れますし、
うん、
なんとかなるんじゃないですか。
なんとか撮ろうか。
なんとか撮りましょう。
あと土曜日モアノモアのライブ結局行くことにしたじゃないですか。
そうですよ、
うん、そうそう、
それは収録しましょう
よ。そうだな、
ね、
それはまず先に収録してね、
はい、
そうそう、客が動物扱いされる上から目線のライブと聞いてますので、
はい、
うん、ちょっとこれはね、
はい、
見たいって言っていきたいと思います、
はい、
久々ですよねモアノモアね、
はい、
ね、
初めて見て以来、
うん、
ずっとすれ違ってますけど、
僕この間見たところなんで、なんかいい感じだと、いい感じになっていいなと、
羨ましい
思います、はい、じゃあそんなところで次回の予告もしましたので、
はい、
はい、今日のところはこれまでにしておきましょう、
はい、
はい、素敵なライブを見せていただきましたリエフさん、ありがとうございました、
はい、
はい、あと、スパゲッティバグエンの皆様、 本源期待しております。
ツアーを期待してます。
はい、ね、本当ツアー来てくれ、うん、ね、ということでね、はい、はい、ということで、締めていきます。今週、今日の相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい。